鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、毎年花咲線でこの夏の期間になると、一部の列車が増結になるんですけども、はい、今年も増結になります。で、2両編成になるのは、まあ、普段は1両で走ってるんですけども、まあ、この夏の観光シーズンに合わせて、もっともっと乗ってくださいということで、この2両編成になるわけなんですが、はい、今年はですね、7月1日水曜日から8月31日まで、この2ヶ月毎日ですね、2両編成になります。で、2両編成になる列車が、釧路発8時21分の、地球探索鉄道号っていうのと、それから釧路11時13分発根室行きの快速のサップ、これが2両編成になります。で、帰りが根室発11時12分の、快速花咲、
はい、
それと根室を13時36分発の地球探索鉄道号が、この2往復が、2両編成になります。で、この釧路8時21分発と、根室11時12分発は、これはキハ54、まあ、今花咲線で大活躍中の車両ですけれども、はい、これと懐かしいキハ40のですね、これの2両編成で、運行します。で、釧路11時13分発と、それから根室13時36分発は、これはキハ54、2両で、運転をいたします。で、なんとですね、この2号車の海側の座席の一部が、指定席になりますので、はい、いや、なんか混んでたらちょっと座れないかもとかってこう心配な方はですね、指定席が、2号車の一部海側の座席で、設けてますので、これは全国の JR の緑の窓口とか、それから駅ネットでも予約できます。6月のですね、19日だから明日ですかね、はいはい、明日から発売になりますので、ぜひ日程を決めて駅ネットで、予約をしていただくか、まあ、緑の窓口へ、行っていただければというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、そして、星さん、こちら今日はですね、
はい、
ファックスでメッセージをいただきまして、
はい、
ご紹介しますが、ラジオネームピンクキャットさんです。
はい、ありがとうございます。
どうもすみません、ありがとうございます。
星さん、斉藤さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
どうもこんばんは。
毎週このコーナーを楽しく拝聴させていただいています。
あら、まあ、嬉しいです、はい、ありがとうございます、
は
い、
実は私自身ノロッコ号に乗車をしたことがなく、今年で運行終了になるとのことで、9月だったら、
はい、
席の方って空いてますよね、絶対乗った方がいいですよね。何かアドバイスをいただけたら幸いですというピンクキャットさんからの、まあ、メッセージがご質問ですけれど。
そうです。今、まあ、これは指定席については何とも言えないんですけど、やっぱり今年今のタイプのノロッコ号が今年最後だっていうことで、はい、大変人気がありますので9月になったら空くかなっていうのはちょっと危ないかも。
逆に、
逆にもしかすると
逆に混むかもしれないですね。ですので、ぜひ駅ネットでも予約できますので、はい、もう日程決まったらもう1ヶ月前から発売してますからですから、すぐ予約をして、いただきたいと思います。それから絶対乗った方がいいですよねっていうのはもちろんそうです。
はい、ありがとうございます。はい、ピンキャットさんからのメッセージでした。
はい、
じゃあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、恒例って言いますかですね、 今週来週再来週とですね、
はい、
バスのお話をまたこの方にしていただきたいと思います、バスから釧路の街を考える会の森さんです。森さんどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、もうなんかもうすっかりもうこの鉄尾鉄子のもう、レギュラーみたいな感じになってしまいましたけども、
いや本当にいいんでしょうかねって感じでですね。
いや、いや、何回も言いますけどバスと鉄道は大かぶりしてますので、は
い、いや先ほどあの、はい、快速っていう快速、
はい、
何でしたっけ、
快速花咲とか
快速花咲とか、はい、ノサップとか、はい、快速っていうのもですね、はい、なかなかもう言葉が昔はよく僕も札幌に住んでた時期あったんですけど、快速石狩ライナーとかで、はい、ありましたけど、なんか快速ってすごく特別な感じがしてですね、よく乗ってたんですけども、
そうですね、
あとあの今特急特急って言いますけど、はい、まだ特別急行って言い方するんですかね。
いや列車の場合はもう特別急行とはほとんど言わないですね。
昔あの急行ってありましたよね。
ありましたね。
急行もなんか特急ほどではないですけど、はい、すごくあの特別な感じがしまして、はい、
そうですね、
急行マリモとかって、はいはい、よく乗って札幌行ってましたけども、なんかあのそういうですね、はい、こう昔よく聞いてた言葉もだんだんなくなってきてですね、はい、なんかちょっと寂しいなっていうですね。
そうですね、やっぱり休校とかがなくなるってのはちょっと寂しいですけどね、じゃ あのその寂しさをかき消すように、じゃあバスのお話をしていきたいと思うんですが、はい、まあ、今週はですねまずあの路線バスの方からいきたいと思うんですけど、はい、何か動きは、はい、ここ今年入ってから何かありましたでしょうかね。
はい、まずあの、まず4月にでですね、はい、あのアカンバスさんが4月の夏ダイヤということで、あのダイヤがまた夏のダイヤになっております、
はい、
それから、まあ、釧路バスさんはですね、はい、3月いっぱいでですね、はい、あの25番の釧路厚岸線というのがあるんですけど、
ありますね、
はい、朝の1便厚岸から出てくるやつがですね、はい、あやめが原っていうですね、厚岸の奥から、はい、朝1本だけ出てたんですけど、はい、それがなくなりまして、あの全部根の日公園からということになりましたので、はいはい、系統一つになりましたというのがありました。でその便は、まあ、引き続きあの学生対策ということで、1号車2号車と朝2台運行でですね、釧路まで引き続き来ておるというところでございまして、はいはい、まあ、たまに僕も朝早くですね、
はい、
まあ、厚岸根室方面行くときにすれ違うんですけど、結構な乗車率でやっぱり2台走ってないとこう乗れないぐらいな、あの基本的にやっぱり釧路厚岸線って距離が長いので、着席をしてくださいっていうですね、あのアナウンスでバスを走らせてるそうなんですよ。ですんでそう考えると、はい、着席で考えたら1台あたり25人から30人の範囲内ぐらいで確か着席になるはずなんで、やっぱそこから先こう立ち席っていうにはなかなかこう、
いやバスの立ちはって1時間ちょっとかかりますよね、
で、あのやはりあの距離で、あの道路状況ですのでね、あの鹿柵ありますと鹿も出てきますし、やっぱり急ブレーキ踏むこともあるということでですね、まあ、着席をさせてこうようにということで言われてると聞いてますので、まあ、でも僕も昔あの釧路駅から昆布森の終点まで立っていったことあるんですけど、非常に辛かったです
やば、なんでしょうね、長時間無理ですよね。
きついですね、まあ、白樺から釧路駅まで、はい、っていうんだったらなんとか我慢できるんでしょうけど、まあ
そうですね、
例えば白ぬかから釧路駅まで立ってくるっていうのはちょっときついと思いますよね。
ちょっときついですね、あれはどういう加減だ。なんか列車だと、なんかまあ1時間ぐらい立ってても、まあなんかしょうがないかな、しょうがないかなっていうか、はい、思うんですけど、バスはちょっときついですね。
いや、まあところどころこう止まってきますよね、
や
っぱりその辺の部分もあるんじゃないですか、はい、1階 の, その停留所とか停留所の間の距離と駅から駅の距離って全然違いますよね。そう考えると、やっぱりこう止まって発進というのを繰り返すと、やっぱりこう立ってると結構やっぱ厳しいのかなっていう気がしますけどね。
その停留所と停留所の間がやっぱ短いですからね、列車に比べると、
そういった部分も多分あるのかなっていう気はしますけどもね。
で、まあ、当然バスには もちろん釣り革はあるんですけど、はい、そのなんか釣り革になんか各車両全部同じなんでしょうかね。なんか釣り革は特に特色とかっていうのはないんですかね。
まあ そのバス会社さんというか、あの例えば、まあ、釧路バスさんでも阿寒バスさんでも新車で導入すると、新車の標準装備でついているつり革もありますし、あとそのバス事業者さんで、あの変えてるというか、そういうのがあるんですよね。だから昔大阪市営さんとかだと三角のつり革だったかな、大阪とか、あと高槻市も三角でなかったかな、丸もあるし三角もあるし、四角は見たことないです。
そうですね、
四角はなかなかないですね。三角は、ありますね。でも大体、あの標準で釧路さんとか菅さん買ってくる新車に関しては多分丸ですね。
ほとんど丸じゃないです
かね。ほとんど丸だと思うんですね。
でなんかあの若い時は体力がある時は、あの釣り替わって別に苦にも何にもならなかったんですけど、なんか最近足腰弱ってるせいかあの釣り革に捕まってると、なんか体やっぱ持ってかれちゃうんですよね。
で、あれ釣り革もですね、あの真下に1点で釣ってるやつもあれば、あの2点釣りって言って、V の字になってるやつもあるんですよ ね、はい、やっぱ V の字になってるやつあると安定するんで、なかなかこうないですけども、釧路の車、釧路に来てる車で2点釣りってあったかなって、ちょっと僕も記憶はないんですけども、
でもね、あのなんか最近 そのノンステップバスだと、あのだか 手すりっていうか、あれがたくさんあるの
そうですね、
あれはあの年配者にはとってもあの助かりますね。
まあ、あの基本的にバリアフリーの車なんで、やっぱりこう捕まるところも多くないとならない、っていうのとですね、まあ、あと車体も低いですからね、そういった部分があるのかなって気はしますけどね、
あのピンポンってありますよね、あれはだいたい今 車両は みんななんていうか同じよう な、 あのなんていうか、ね、側が黄色っぽくて、あのピンポンって押すとなんか赤いランプがこうペッとつく、あれは別に変わらないんですかね、
まあ、標準装備のやつもありますし、あとなんかいろいろまあ、メーカーもあるみたいなんで、ちょっと僕そこまで詳しくはないんですけど、そうするとあの、まあ、あの新車で入ってくるやつは標準装備っていうか一番新しいものだと思うんですけど、中古で入ってくると、いろんなところのボタンがありますので、だから某神奈川方面のバス会社さん の、 あの押しボタンはそこにお金をかけないっていうことで、非常に古いボタンがついてたりとかっていうのが昔よくあったんですよね。
でもランプはつくんですよね。
ランプはつくんですけど、形がですね、なんか昔チックなですね、のが結構来てみたりとかして、
それはそれでね、あの興味そそられますけど、
いいんですけど、あの、まあそういうのも、
丸いボタンですかね。
今は丸ボタンじゃないですかね。で昔はあの、上が紫色で下があの、メッキみたいな、あんなやつが
ありましたね。
丸なのか四角なのか、でかい四角なのかみたいなですね、そういうのがありましたけども、
だからその前って本当にブザーだったん
です、ね、あの下からボタンを押すやつですよね、それが、あの主流でしたよね、ブーとかカンとかって音が鳴るんで、
そうですね、
今押すとですね、次止まりますとか言いますので、すごく進化してますよ ね、
いや本当にあの進化してますよね、
すごいですよね。
なんかあのブザーの時って、あのまあ、今のバスだったら1回押せば、もういくら押しても停車するまでは、あのつきっぱなしで音も鳴らないですよね、だけどブザーの時ってあの1回押しても何回でも押せるじゃないですか、なんか違うお客さん、なんかあちこちでなんかブーブーブーブーあれはあれでなんか味があったような、
ちょっともうあのそのブザーの車ももうなかなか多分ないと思うんですよね。
ないですね、
黄緑色のね、
黄緑色ですね、下白いボタンで、
下からこう押し上げるような
やつですよね。
まあ大体これが分かる世代っていうと大体あのなんとなく年齢が分かっちゃうんですよね、あとどうでしょうか、何か定期路線バスで、なんかこう路線が変わったとか動きがあったとか、なんかありますでしょうかね。
基本的にあの、定期路線に関してのはまた多分10月に釧路さんがまた多分ダイヤ化されると思うので、で今回あの、まあ、新聞報道にも出てますけども、まあ、料金値上げされるということで、であの、まあ、北海道内ですね、実はもう料金値上げしてなかったのは実はこの地域だけなんですよ。ですから、まあ、あの逆にこうよくそこまで、
そうですね、
料金値上げせずにですね、事業者さん、 努力されてたなと僕は思うんで、ですから今回値上げって言った時に、はい、いやこれはもう致し方ないし、はい、まあ、値上げをしてまあ収益を確保もちろんですけどもね、それに伴ってもちろんサービスも向上することになりますので、この辺の部分はですね、こうやっぱり寛大に見ていただきたいなと思いますし、まあ世の中がいろんなものが物価も上がってますし、その中でよく本当に事業者さん値上げしなかった
な、いや頑張りましたよね、
僕思いますので、これに関してはですね、本当にこう利用者の皆さんもですね、こう簡単に捉えていただきたいなって思います、で、あと料金形態が変わるということで、ちょっと僕まだ中身詳しくはわからないですけども、今までとはちょっと料金形態変わるよってことなんで、まあ、その辺なんかもですね、今後どういうふうになっていくのかなっていうのはちょっと気にはしているところではございますけども、まあ、そこが多分一番大きいところかなというふうに思いますね。
今料金が例えば変更になっても、バスの上なんですか、前の方について表示板で、あれなんかプログラムかなんかをこうちょこちょこっと変えれば、いいんですね。
全部プログラム変えていかなきゃならないんで、まあ、その作業がかなりかかるはずなんですね。いつもダイヤ改正の前、早くからもそういうプログラム入れ替えたりとか、あとバスの行き先表示ありますよね。行き先表示も、路線変われば入れ直さなきゃならなかったりしますので、そういう作業が非常に大変だということは聞いておりますので、
前料金で幕なかったでしたっけ。
幕でしたね、
料金の、お知らせするやつで、あれは、どうですか、幕とプログラミングとどっちが楽なんでしょうか。
多分プログラミングの方が格段に楽だと思うんですよね。まあ、多分パソコンで作ってやったりすると思うんで、あれ幕のやつはですね、一回一回消したりですね、
消して
で数字入れたりとか、で極めつけは手書きがたまにこう あったりしましたんでね、でそのやっぱり手書きだと、手書きというかその幕だとですね、幕の耐用年数がかなりやっぱり あると思いますので、
なんか途中で止まったりしますよね、あれ
します、
ずれて止まったりとか、
ね、昔は本当に前も話したことあると思うんですが、例えば昔21、17、15、8ってこれを高校経由で、第二若草と白樺真っ白に行く、それが全部ですね、運賃表が混在してるんで、ですのでいきなり第二若草から出るのが、運賃表の整理券6番から始まったりするんですよ。その地域地域によった、があるので、白樺からは1なんですけど、マスルからだったら3とかですね、それを一個一個作っていかなきゃならないんで、そうすると、まあ、17番が1から始まるんで、それがまあ一番なんですけど、今度マスルだったら3つぐらい回らないとマスルは出てこないとかですね、あれがすごい楽しかった。
なんか該当するまでなんか 2,3 回こうぐるぐる
ぐるぐるぐる回るんですよ。だから7番の鳥取分岐線の北中経由っていうのもややしばらく回ってるんですよね。ずっと回ってて北中で出てくるんですよね。
停留所に着くまでに
着くまでに
行かないかもしれない。
お客さん降りるの待ってるんですけど、まだ
回ってるみたい
な。より長く楽しめますね。
より長く楽しめるっていうんですよ、もうあれはまたなかなか、
それはそれでなんか楽しいですよね。いやなんかその幕って、売ってほしかったですね、あれ。
いや本当にですね、幕はもう本当に欲しかったですね、僕も。
いやあれは欲しかったですね。いや列車の、幕使ってた時のは持ってる方々は何人か、即売会とかでも出てたんで、やっぱあれ見てるだけで、缶ビール 2,3 杯ぐらい
は買っちゃうんですよ、ね。方向幕回してもらって食べるみたいな、僕もそれはもうはい。
あとはなんかね、電光掲示板見ながらっていうのもいいかもしれないですね。
本当にここが、まあ、ロマンという感じで、
あまり言うと今視聴者の方引いちゃうかもしれないですね。じゃあ路線バスの なんかちょっと昔話も含めて、もうなんかあっという間に時間経っちゃったんですけども、こちらの路線バスで森さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました、本日もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、そして、今回はゲストにバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんを迎えしてお届けしております、 FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。